14ページです。小田町長の羅針盤、もしもとまさか、2024年、令和6年元日の16時10分に発生した石川県能登半島の大地震は、多数の死者と被災者、そして4万8000棟超えの住宅被害、地盤の液状化や隆起、さらには津波、火災などにより甚大な被害を引き起こした。お亡くなりになった方々には心より哀悼の意を表するとともに、ご遺族と被災者の皆様にはお見舞い申し上げ、一日も早い復興を祈るばかりである。発災直後から自衛隊、警察、消防をはじめ医師など、様々専門分野の組織団体が全国から集まり、救援活動に取り組まれている。大井町でも総務省の要請に基づき、2月2日から町職員を1人ずつ約1週間交代で石川県志賀町に応急対策派遣している。主な職務は、罹災証明書の発行や物資受け入れの調整や避難所運営の支援などである。報道によれば、被災地ではほぼ全域での断水や道路の寸断で、復旧復興作業も制限され、厳しい状況であるという。被災者の暮らしを立て直すための住まい確保など、生活再建には多くの深刻な課題が想定される。また、復旧復興が進んでも、突如失われた生活環境に、ご遺族や被災者の心が急には適応できない、PTSD、心的外傷後ストレス障害など、生活面での心の安寧に対しても、きめ細やかな気配りが求められるものと考える。また、環境の変化に弱い方も多い、障害者の暮らしの確保への適切な対応も重要である。さらには既存のゴミ処理施設が被災し、稼働不可能となった場合の大量な災害ゴミの処分や、災害用備蓄品の枯渇対策など、再構築すべき深刻な課題が山積している。正常性バイアスという言葉がある。自然災害や火事、事故、事件などといった自分にとって何らかの被害が予想される状況下にあっても、それを正常な日常生活の延長上の出来事として捉えてしまい、自分は大丈夫、そんな大事にはならない、などと悪い情報を無視しがちである。しかし、昔からの言葀に、備えあれば憂いなしがある。平時にできないことは非常時にはできないだろう。もしも、とまさかの境界線をなくし、検証を重ね、災害時の想定課題をすべて自分ごととして捉えた緻密な防災減災対策が必要であろう。そして訓練や防災教育を繰り返して、その実効性を高めていく必要があると考える。